ナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回テレアポでアポを取る方法を教えてもらったんですけども、今回はテレアポの具体的なテクニックを教えてもらいたいんですけども。
なるほどね具体的なテクニックね、
はい、
まあ、テクニックか、まあ簡単に言っちゃうと、
はい、
お客さんをパターンに分けるっていうのがいいかなと思う、
はい、パターンっていうと、
お客さんっていくつか、パターンがあるのよ、
はい、
で、まあ言っちゃうと4つのパターンに分けることができると、
はい、
うん、そのパターン、を分けて振り分けていって、ああこのお客さんはこのパターン、このパターン、このパターンって、はい、分けていくと。でこのお客さんは切り捨てるお客さん、はい、このお客さんもちょっと見込み客として残しておくパターンみたいなね、はい、こう追っかけるパターンとか、はい、こうランク付けっていうか、まあ、パターンというかランクっていうかね、やっていく方がいいかなと。
見込みランクってことですか、
うんうんうん、あ、そう、うん、見込みランクは見込みランクで置いといて、とりあえずお客さんを4つのパターンに分けるっていうことにした方がいいと思う、
はい、
じゃないと感情で言っちゃうと、あのもうガツンってきてもうドーンってなっちゃうから、
営業マンが
そうあテレアポのアポインターさんもね、うん、だから、まずもう最初にその4つを言っちゃう、
はい、
うん、だけど結構厳しいからねテレアポって今の時代、はい、うん、それを前提とした上で言っちゃうと、
はい、
まず1つ目、
はい、
1つ目が、全く話を聞かずすぐ切ろうとする人、
はいはいはい、はい、うん、
で2つ目が、電話は切らない人、
電話切らない
人、電話切らない人いるんだよ、はい、そういう人が。で3つ目が、話を聞いて、
はい、
あの質問してきた人、
はい、
で4つ目が、考える気がなくてからかってくる人、
はい、
この4つに大体分けられる、
はい、
うん、で、1つ目の全く話を聞かずにすぐ切ろうとする人、
はい、
まあ、これがほとんどなんだけど、
はい、
あのもう全く興味のない人にいくら話をしても、はい、お互いお客さんもこちら側もアポイントさん側も時間の無駄だから、
はい、
あのこれはもう切り捨てる、捨てこうやって、あダメな客だっつってバーンって切っちゃう、はい、うん、でこの一番の人にそのひたすら説得を試みる人がいるんだけど、
はい、
それは結果につながらないから、どれだけ頑張っても無駄な努力になっちゃうから、もうこれも切り捨てる、はい、うん、全ての人に一生懸命頑張ってその頑張りを伝えたら向こうがね変わるんじゃないかと思っても、そんなことは絶対ない、
はい、
うん、だから一番の話を聞かずにすぐ切ろうとする人を何とかしてこっちに振り向かそうと思っても無駄だから、
はい、
すぐに切る、うん、お互い時間の無駄だし、
はい、
で、電話は切らない人、
はい、
2つ目のはその人に関して言えばちょっと見込みがちょっとだけあるから、
はい、
その人に対してどうするかっていうと、
はい、
質問をどんどん投げかけていくと、
テレアポインターさんから、
う
ん、
そう、その時の反応でこの人はダメな人か大丈夫なのかっていうのを見極めるんだけど、はい、その時質問した時の反応がそっけなかったりとか、
はい、
無言だったりしたら、
はい、
これもダメだから、
はい、
これ切っちゃう。でもちゃんと答えてくれる人はこれはチャンスだから、
はい、
これは頑張りましょうって感じ、はい、で、3つ目の話を聞いて質問してきた人、この人はアポになる人だから、
はい、
この人アポになる、うん、だからこれは頑張ってアポにするべき、うん、でもしアポが取れない場合、
はい、
これはもうねトークのどこかに欠陥があるからなのよ、どっかで、
はい、
ダメなところがあったわけ、
はい、
で、テレアポやってて今はすごい厳しいけど、でも絶対にアポが取れない人っていうのはいないのよ、
はい、
一回って飛び込み営業、保険のセールスレディみたいな人が来て、
はい、
で電話なんかでアポが取れるわけないやん、その人ずっと飛び込み営業だった人やったから、
はい、
でその人が電話したらほんまにアポなってもたとか言って、
はい、
びっくりしてたぐらいだからアポなるのよ、
はい、
うん、その時何かを間違えたの、
はい、
何かを間違えた、でその時にこれは客のせいだったとか、
はい、
そのダメな客だったんだっていうふうにお客さんのせいにしちゃダメなのね、
はい、
もし取れなかったら、
はい、
ダメな理由は そのアポインターさん の, そのアポのトークの中にあるから、
はい、
もしその質問してきた人でアポにならなかったらそれはもう大いに反省すべき、
はい、
うん、どっかで間違えた。で4つ目 の, 考える気がなくからかう人、これがね、話も聞いてくるし、
はい、
質問もしてくるのよ、
はい、
だからもしかしてアポになるんちゃうかな、
一見アポになるかな
っていう、そうそうそう、期待しちゃうんだけど、はい、どんだけ粘ってもアポにならないのそうなんだよ。で、3番目の質問してくる人と話を聞いて質問してきた人とすごい似てるんだけど、はい、でも決定的に違うところがある、
はい、
どこかっていうと質問の内容ね、
はい、
話を聞いて質問向こうもしてくると、
はい、
だからアポになる、
はい、
もう散々バカ野郎ってガチャって切られて、
はい、
ガチャ切りばっかりされてる中で話を聞いてくれて質問もしてくれてるわけだから、はい、逃すまいと思って一生懸命喋りたくなる気持ちもすごいわかるんだけど、はい、その喋ってる質問してくる内容がネガティブな質問してくる人、
はい、
例えば太陽光の場合だったら、はい、元取るのに何十年もかかるんやろとか、
はい、
雪が降る地域ではあかんやろとか、
はい、
総額でいくらするんやと、何百万もかかるんじゃないのかとか言って、はい、言ってくる人、特にネガティブな質問をしてくる人っていうのは、
はい、
アポになるケースがめちゃくちゃ少ない、
はい、
うん、もうほぼアポが取れないと思っていいと思う。なんでかっていうと、その断る理由が欲しいのよ、
はい、
何百万もするんやろ、そんな無理だわとか、
はい、
雪が降る地域はあかんだろ、ほんなん無理やわ、発電せんってやってる意味ないやんけ、ここはな雪が降るんや、いつもしぐれなんだとか言って言ってくるわけよ。元取るのに何十年もかかる、俺はそんなとこまで行くかどうかもわからんとか言ってくるから、はい、うん、それは断る理由が欲しいっていうのと、 あとはもうからかっている場合が多い、
はい、
そのアポインターさんのね場合を、うん、ただただ からかっている場合が多いから、そういうのはアポにならない。だけど逆に雪が降っても大丈夫なのとか、
はい、
本当にそれだけ電気代って削減できるのとか、
はい、
補助金はまだあるのとか、そういうポジティブな質問をしてくる人は大チャンス、
はい、
多少なりとも興味があるから、これはねアポ取っていける、アポ取れる人、
は
い、うん、だからこれは頑張ってアポ取ろうと。だからさっき言ってた、1番目の全く話を聞かない人、はい、これはもうダメな人、
はい、
で電話を切らない人、これはもう質問をどんどん投げかけて見極めていきましょうっていうパターンね、はいはい、で3つ目で話を聞いて質問してくれた人、これはアポになりますよ、
はい、
でもその中にからかっているやつとか考える気が全くないやつっていうのがいるから、でそれの内容はポジティブな質問なのかネガティブな質問なのか、
はい、
仮にネガティブな質問を受けた時に、いやこれはこういう理由なんでこうなんですよって言った時に、はい、ああそうかって納得してくれたらいいよ、それはアポになるけど、
はいはい、
でもそれでもそれでもそれでもいやーいやーとか言ってやったらアポならないから、
はい、
うん、でこの4パターンに分けて効率よくね電話をかけていく方がいいと思う。で、最もその心の中マインドとして覚えておいてほしいのは、はい、ぶっちゃけさ多分その上司とかはアポ取れアポ取れとか言ってると思うの、はいはいはいはい、だけど電話した全員にさ興味を持ってもらうのは不可能だから無理よそんなの、はい、不可能だから、それを覚えておいてほしいんだよ。全員にアポを取るのは無理やと、この、はい、その多分パソコンの画面上なのか、はい、電話帳なのか分かんないけど、はい、多分リストがあると思うの。そのリスト上から全員にアポを取ってもらうっていうのはそれ不可能だから、これはもう覚えておいてほしいなと。で相手を見極めるために一番いいトークって何ですかって言われたら、それはもう質問ですよと、
はい、
うん、質問が一番の近道だから質問をどんどんどんどん投げかけてあげる。でお客さんはその自分自身でその不満に思っていることとか不都合だとか不便だとは思っていることって実は気づいていない場合が多いから、
はい、
それを質問して気づかせてあげましょうと。で相手のその不都合とか不便とか不満っていうのをその解消してあげるのは僕たちのその営業マンとかそのテレフォンアポインターの方がその仕事になるわけだから、不満を気づかせてあげましょうっていうことかな。まあまああとね、断りに対する質問、断られた時の質問事例切り返しトークじゃないけど、 今ね、まあ、ちらっと見てると、
はい、
考えてない予定にないっていう断り文句ってよく言われると思うの、はい、そうやって言われた時に、なんて切り返して質問してたかっていうと、はい、太陽光何も考えてないわとか予定にないわって言われたら、おじゃあ電気代ってめちゃくちゃ安いんですかとか、はい、もう2000円3000円の世界なんですかとか、はい、って聞いてあげるとか、まあいいわうっちゃいいわとか、あとかって言われたら、そのあじゃあ太陽光嫌いなんですかとか、
はい、
そんなこと言って、
はい、
質問してね、こう返ってくるのに、こうなんていうの、ポジティブかネガティブか、
はい、
これアポになる人かならない人かっていうのを見極めていった方がいいと思う、はい、で例えば1年前2年前は全然ダメな人でも、
はい、
何かのきっかけでアポになるポジティブに検討しだすタイミングっていうのがあるから、
はい、
つい3年前まではこんなん絶対検討する気なかったよっていうのが、はい、今は検討する気になってるっていう場合があるのよ、
はい、
例えば僕なんかのこの YouTube とか、
はい、
もう YouTuber として YouTube として動画アップしないですかってたまに言われてたね、
はいはい、
全然する気なかったから、はい、今やってるよね、はい、それもびっくり。だから人の変化ってすごい早いから、時代の変化が早いから人の変化も結構早かったりするからね、
はい、
うん、なんか昔はダメでも今は OK かもしれないから、やった方がいいかなと思うけど、でも言っとく、テレアポは今はすげえ難しいから、
はい、
僕はあんまりおすすめはしないけど、
はい、
もしやってる人がいてて、困ってるんだっていう人が いてたらね、この YouTube とかねポッドキャストを見てちょっとでも、アポに、ね、なれる、一本でも多くアポが取れるようなマインドが作れたらなと思います。以上です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。